Wow. First of all, I want to say thank you to you, Dai, for giving me opportunity to share the word of God here in Tokyo Church.
ユダイのご紹介あった通り、私ファンキーですけども、このような機会、皆さんの前に説教できることを感謝します。
It's an honor for me and my wife just to be able to visit and sharing our faith to our sisters in Tokyo Church.
この日本に来ることができ、そして京田島の前で私たち信仰を分かち合えるのは誇りです。
I have a lot of admiration. I have admired so many things about Japan.
この日本のことについて私非常に憧れを持っています。
So again, it's an honor for me to share here.
なので皆さんの前でいろんなことを分かち合えることを楽しみにします。
こんにちは。Yeah, I would like to thank you for Brother Taichi for the translation for me.
通訳よろしくお願いしますということで頑張ります。
So let us bow our head and pray.
まずお祈りしましょう。
Dear Father, thank you so much for today.
天のにいらっしゃるお父様、今日はありがとうございます。
Thank you for me and my wife for giving us opportunity to share the gospel here.
妻と一緒にここに来られて。あなたの御言葉を分かち合えるこの機会に感謝します。
We have heard a lot of things about the Tokyo Church and brothers and sisters in Japan.
これまで東京キリスト教会と兄弟姉妹のことをたくさん聞いてきました。
So it's truly a privilege for me and my wife just to stand here and sharing your gospel.
そんな中で今日ここであなたの御言葉を皆さんの前で話せることは特権と感じます。
I pray that you will be blessed this church, the leadership and everyone here in the church, so they can grow and make impact to many people.
そしてあなたがここのリーダーシップ、兄弟姉妹一人一人を続けてあなたを用いり、あなたの素晴らしい影響がこの地にありますように。
Please be with me. In the name of Jesus, I pray.
私とも共にいてください。イエスの名でお祈りします。
Amen.
Amen.
First of all, I would like to introduce you my family.
まず自己紹介を私の家族についてお話したいです。
I have three kids, Dito, Dion, and Dennis.
三人の息子、そしてその名前です。はい。
My son Dito, the eldest one, just got married last year.
長男のデトンはちょうど去年結婚したところです。
On the 22nd of August, he got married in Bali.
8月22日のバリで式を行いました。
Three of them are already disciples. Long.
三人とも今弟子です。
And then this is our grandson, the first of grandson.
そして初孫が生まれました。
So he was born on the 22nd of October.
男の子で今年の10月22日に生まれました。
So the same day, the same date, the father got married.On August and 22nd of October.
なので22という意味で同じ日に私息子を結婚した日と息子が生まれた日です。
Our daughter-in-law name is Denisa.
そして私のその向こう嫁なんですけどもデニーサという名前です。
So you have two D start. Dito.
なので息子の名前 D で始まるデトンと。
Dion.
ディオンという息子と、
デニス、
そしてデニスという娘、
And Denisa.
デニサという、ごめんなさい、男の子3人 D で、娘も D で始まるデニサです。
And the father is D daddy.
そして D
daddy. Daddy for me, daddy.
私はお父さんなので、
daddy. And we find difficult to call our wife mommy because it's different, different star.
なのでみんな D で始まるんだけど、お母さんだけやっぱりマミーになっちゃうので、ちょっと
違うんですね。So we want to go for dummy, but it's not okay.
だけど、D で始めさせようと考えて、マミーをダミーになっちゃうと、おバカさんになっちゃうから、それはダメって。
So we have 6D, okay, I'm just kidding.
それはやめときました。はい、
Maybe we call my wife Dearly. Dearly, Dearly. So, yeah.
アーリーという名前から D、わざと D をつけるとディアリーな、親愛になるっていう、それはいいかもしれません。
So my grandson name is Elden Adiarca.
孫の名前はエルダン・ディアーカっていう名前。
Elden's in the his name is wise and Adiarca in Sanskrit means to shine.
その名前はすごく知恵があるとそして輝くという意味があります。
So the father actually pray that his son will one day lead or influence people with wisdom.
なのでその孫の父はですねは どういう意味で考えたかというと、いつか知恵を持ってこの御国をリードする存在になってもらいたい名前でつけました。
I once asked my son, "Do you want to become a full-time minister?" And he said, "No way."
昔息子に聞いたのは、フルタイムスタッフになりたいって、もう絶対嫌だと言われました。
I asked him so many times, he said, "No way."
たくさん何度も聞いても毎回同じ答えでした。
And I said, "Don't you know that your son's name means to lead people with wisdom? Is your prayer that your sons will become?" Minister one day.
だけど名前の名付け方法で考えると、あなたは自分の孫にフルタイムスタッフになってもらいたいってことだよね。
It was like, oh God.
あ、やべと思ったそうです。
But he said, if one day he wants to become a full-time minister, I will support my son.
だけどいつか本人がフルタイムになりたかったら、私は絶対サポートすると言
ってました。This is our, how do you call it? Our So we, this is our in-law. You know, and she is still a Muslim. She is a Muslim background.
そしてこの娘の家族はイスラム教徒の家族のバックグラウンドある家族です、親戚です。
So my daughter's in-law was Muslims and converted to become a Christian.
そして彼らはイスラム教、彼女はイスラム教徒からクリスチャンに改心した、そういう背景のある姉妹です。
So today I will share.From the book of Hebrew, as Yudai expected me to share.
今日はこの教会でヘブライ書について勉強しているので、私も今日ヘブライ書12章からお話しします。
In Hebrew chapter 12, verse 1,
ヘブライ書12章1節ではこのように書いています。
The Bible said, Therefore, since we are encompassed with such a great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin that so easily entangles us,And let us run with endurance the race that is set before us.
今日は皆さん、聖句は英語で読みますので、各自で読んでください。お願いします。
So to save the time, I will read in English, and you can also, I will speak in English, the Bible, and then you can also read in Japan, so we can save our time.
各自で、時間の都合で各自で読んでください。よろしくお願いします。
Okay. So, so this is what the Bible said. The Bible said that we have such a great cloud of witnesses.
このように聖書を書いているのは、我々はおびただしい商人の群れに囲まれているって書いてあります。
And actually, the Bible refers to Hebrew chapter 11.
実はこれはどこから来ているかというと、その商人というのは11章に書かれている部分です。
So when you read the Hebrew chapter 11, then people will go, this is the hall of fame of faith.
もう信仰の殿堂のに入っている人たちの、
People will think that this is the examples of the people that is faithful during their time.
その時代に非常に信仰を持った人々たちの名前が記されています。
But I came from engineering background, so I see as a pattern.
私は実はエンジニアの、背景があるので、物事をパターン化して考えます。
So if you see Abel, Enoch, and Noah,
11章で、アベル、エノク、ノアというそのグループ
があるんですけど、 If you study from the Bible about their life, then there are three, there is similarity of these three persons. They are a preacher of righteousness.
彼ら3人に共通しているのは、彼らは優れた宣教師としての信仰をお持ちの方です。
And the second person is Abraham, we know. Okay, he's a righteous man living in the tent, but longing for eternal home.
そしてアブラハムについても書いてあるんですけども、彼は もちろん有名で、幕屋に住みながら神様の対する信仰の熱い信仰者でした。
And the third category is the person that passing through blessings of God to next generation.
そして3つ目のグループは神のための祝福を受け継ぐ信仰者。
So you have Isaac, Jacob and Joseph.
この3人はイサク、ヤコブ、ヨセフです。
And the fourth category isThe faith of those who trust God in difficult times.
さらに4種類のグループの人たちは、その人たちは試練に打ち勝った信仰の持ち主です。
Interestingly, the Bible mentioned the name Moses' parents, Moses, the Israelites, and the Rahab.
興味深いのは、モーセだけじゃなくて、モーセの親たちの名前も記されたり、
ラハブのことを書いてある。And the next category is more important, more interesting. You see,There is a person's name Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, and Samuel.
そしてさらに違うグループで、ギディオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルなど。
But can you see that their name was written not in the sequence, not in chronological order?
実はその名前の記され方なんですけど、時系列ではなくてちょっとバラバラになって記されているんですね。
In chronological order, it's supposed to be Gideon, Barak, Jephthah, Samson, Samuel, and David.
あの時系列だと違う順番になっていたということです。
See, the Bible never wrong in putting the name in chronological order.
実は聖書は必ずしも全て時系列に書くわけではないんです
。But when it was written not in a chronological order, there is something that the Bible wants to say to us.
そこでやっぱり強調したかった、その時系列と違う書き方で書いたわけです。
And you see, there is a struggles from bad to worse.
実はその悪いからさらに悪くひどくなる状況ってあります。
You see, David, he killed people. He committed sexual immorality.
ダビデの場合は姦淫の罪あったり、人を殺したり、そういう罪があって、
But Samuel was the best because was the worst one becauseHe allowed his two sons to serve God with all the wickedness.
そしてサムエルの場合は2人の自分の息子がその偶像に走らせたことを許した、そういうことです。
And yet their name, his name, Samuel, was written in the Bible.
そういう、まあ、一般的に良くない結果をもたらした人たちでも聖書にはきちんと記されている。
So Hebrews 11 want to say to you that even though you are struggles and you fall so many, even far from God, you still have a chance.
もしかしてヘブライ書を書いた著者はどんな試練、どんなひどい状況があってもあなたはまだチャンスがあるということかもしれません。
And the last one, the fate of persecuted and struggles of righteous men.
そしてさらに書いてあるグループは迫害された迫害された義人の人たちです。
And you have the story in the Bibles. You have Elijah, Elisha, widow of Sarephath, and then Shunammite, and all these names was written to represent those who live as a righteous man but persecuted.
その今話した全ての名前は義に生きていたんですけども、それでも迫害されて葛藤した人たちの話です。
So this is our cloud of witnesses.
このように大勢の証人っていうのが記されています。
Because we have such a great cloud of witnesses.
そのような人たちに囲まれた私たちがいるわけですけども。
Hebrews chapter 12, verse 2 to 3 say that fixing our eyes on Jesus.
そんな中でヘブライ12章では私たちはイエスを見続けることって書いてあります。
The pioneer and perfecter of faith.
なぜかというと彼が信仰の創始者、また完成者である。
For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne, hand of the throne of God.
そして十字架の死を耐え忍び、神の王座の右にお座りになった方です。
So we fix our eyes on Jesus, the perfecter of our faith.
なので私たちはイエス・キリストから目を離さない。それは信仰の完成者であるからです。
The Bible didn't use the great cloud of witness as we set our eyes on them, but we set our eyes on Jesus.
ちょっと考えてもらいたいのは、すごいおびただしい信仰のヒーローたちを見るのではなく、すべての完成者、創立者のイエスを見ることをここで書かれています。
Because all of the category of faith in Hebrews 11 is completed in Jesus.
その理由は、先ほど話したすべてのいろんな信仰のカテゴリーを全うして完成者であるのはイエスだからです。
I like Japanese food.
私は和食が大好きです。
When I came here, I can this one? No, I cannot anymore.
ボタンはもう閉められない状態です。
Now I cannot anymore.Okay, I gained weight a lot.
たくさん体重を増やしました。
We eat from morning, dinner, lunch. We eat and eat and eat.
三食たくさんいただきました。
The food in Japan only good and excellent.
日本の食事はもう美味しいと最高のグルーピングしかなくて、それ以下は全くないです。
We ate everything and everything is amazing.
出されたものとすべて最高でした。
So this is our brothers and sisters from Jakarta. He was a very, very great friend for us, Johan and Sylvie.
この写真に載っているのはもう一カップルのジョン・シルビーのインドネシアの教会の兄弟姉妹たちです。
They brought us to eat a lot of food.
日本に来て撮った写真で彼らがいろんなところに連れてくれてました。
And I understand why the food in Japan, the Japanese are very, very good.
なんで和食そんなに美味しいか私は考えました。
I remember there is a quote from the movie called The Last Samurai.
もしかしたらこれが理由にあります。ラストサムライという映画であるセリフからです。
The word that I, when I watched the movie, this is the word that really catch my mind.
映画全部見たんで、このセリフが一番私は心に残ってます。
From The Last Samurai.
ラストサムライという映画からです。
From the moment they wake, they devote themselves to the perfections of whatever they pursue.
目覚めた時から彼らは追求するものの完璧さに身を捧げる。
I have never seen such discipline.
これほどの規律を見たことがないというセリフです。
This is the word of the movie The Last Samurai.
そのラストサムライの人のセリフです。
And I think that is true.
これは本当です。
It was his admiration for the people of Japan, but I think it is very true.
その映画では彼はすごい日本のことを憧れていました。
Everything is so perfect.
日本に来て私もそう思いました。すべて完璧さが追求されている。
The people, the restaurants, everything's excellent for me.
街歩いても人々の生き方見てもレストランの中でも完璧さがありました。
Maybe because you live in here, you will never really can figure it out. If you live in Indonesia, in Jakarta,They was like, I'm missing Japan a lot.
皆さん日頃ここで生きているのでそういう完璧さを理解できないかもしれないけど海外特にインドネシアから来た私はすごくこれが目立ち感じます
If you live in Manila, for instance, you will say, I will miss Japan.
もしかしたらマニラに生活してたら同じことを考えているかもしれない
Especially the traffic jam.
やっぱりすごく交通が悪かったりとか
well, People will yell at the street like, ah!Like a road rage, you know?
やっぱり渋滞があってみんな街途中で怒ってる叫んでる人がいたりとか
I can hardly hear the sound of PAP! I can hardly hear in Jakarta
日本来てクラクションが聞かないことも本当にびっくりしてます
Okay, but in Jakarta you will hear it many, 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 many times
ジャカルタはもういつも聞きます
So that is because of they pursue perfection
その一つの理由はもしかしたらその完璧さを求めている文化があるからではないかなと思います。
The word perfection in the Bible in the only appear two times, Hebrew chapter 12 and Hebrew chapter 6, only two times.
聖書では実はこの完成完璧っていうのは2回しか記されていないんですね。
It is different with perfect, like you have to be perfect as Heavenly Father is perfect. It's a different word.
実はここでヘブライ書に書いてあるのともう一つの書いてあるところは違う意味を持つ。
That goes more to the word maturity.
もう一つの方は成熟さの完成度のことを意味しています。
So Jesus is the perfecter of our faith. Mean Jesus the one that make our faith becomes mature.
すみません。ここではもしかしたら完成者っていうのは信仰の成熟さに関連した意味合いの完成かもしれません。
So that the topic of my sermon after I'm talking 25 something here, 25 minutes.
今日の説教のタイトルを言います。成熟した信仰です。
はい、so just bear with me.
もう少し我慢してください。
Yes, thank you. So, a mature faith. Hebrew chapter 12, 5 to 8. The Bible said, And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son?It says, My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. So the Bible talks about discipline and hardship.
聖書では鍛錬、そして懲らしめについても書いています。
Interestingly speaking, when the word perfection is coming, maturity comes, followed by discipline.
成熟という話に合わせて、この鍛錬という言葉がついてきます。
I've read the Bible many, many times.
たくさんこれまで聖書を読んできました。
I love to read.
聖書大好きです。
I'm still reading physics, math, even though I became a full-time minister.
私、フルタイムミニスターなんだけど、自分の学問が好きなので、物理学とか数学が好きです。
I'm still reading history.
そして歴史も興味あります。
Bible, of course.
もちろん聖書のことも。
But for me, the Bible is the most beautiful book in the world.
すべてのいろんな学術学問興味あるんですけども、聖書が一番素晴らしい美しいと私も思います。
It was written in a very intelligible way.
その書き方とか書いた文章が非常に知恵あふれていると感じます。
The more I dig the Bible, the more I was amazed because this is such a wonderful book.
読むほど聖書がどれだけ素晴らしく書かれているかというのをいつも感激します。
And I still have the attitude like a childlike attitude.
そして続けて子供のような心を持ちながら聖書を読みます。
Like when I find something and I will run into my wife and to my sons and say like, dude, this is a very interesting thing about the Bible.
何か新しいものを見つけると妻にや子供に走り寄ってこんなの見つけたんだよと話します。
Excitement way, and then my son was like, "Yeah, hey, I know."
感激して伝えるんですけど、息子は分かってるという反応です。
I went to my wife. This is very interesting. I was like, "I know."
妻にも同じように反応されたりします。それでも、まあもちろん彼らも興味持ってるんですけども。
Can you imagine after perfections, the world discipline comes?
ここで書いてあるのは成熟完成度の後に鍛錬。について記されています。
Does it sound like Japanese?
それって日本人的に考えて皆さん理解されるかもしれません。
Perfection through discipline.
実は完成度はその鍛錬が必要ということですよね。
So I think I should not teach about these things to you because it is like it's representing you.
実は このことを皆さんに話す必要ないなって、なぜかというと皆さんのそういう文化とかそこへ存在しているからです、すでに。
Perhaps this sermon is more to encourage what you are did through history.
もしかしたらこの説教は皆さんを励ます、皆さんの考え方が間違えていないということを、まあ、一応励ます内容になるかもしれません。
And he said, endure hardship as discipline.
その試練を忍耐しなさい、それを鍛錬としなさいと書いてあります。
God is treating you as his children.
なぜならばあなたは自分の我が子として
見ているからです。
父から鍛えられない子がいるでしょうか。
See, the Bible talk about hardship, but as well to create discipline.
その鍛錬があるわけなんですけど、それを成長に向かわせる、そういうことです。
There are many ways for you to become a disciplined type of person.
鍛錬にはさまざまな方法があります。
Like by traditions, by culture, it's been a pattern taught, followed by generation to generations.
例えば一つ目は文化伝統によってその引き継がれることによって鍛錬が継続する。
In Japan, people are very polite.
例えば礼儀正しさや。
Because this is the thing that we're taught by generation to generation.
それはきっと伝統から来ている部分があります。
Discipline can also be formed in a family.By training for lifelong habits.
鍛錬は家族のそういうものから来ることもあります。
Discipline also can be forced through law enforcement.
そして法による執行によって鍛錬が生まれることもあります。
So the law was created to form people.
例えば法律というのは人々を強制させるそういう影響があるからです。
But we as a Christians, discipline was formed by examples.
ただ我々クリスチャンとして鍛錬はある模範によって鍛錬が
We follow examples of people.
例えば人々からの模範。
On our train from Osaka to Kyoto,
今回大阪から京都へ行くこともありました。
We sit in the seat that is near the exit door.
出口に近い席に座っていたんですけども。
We try to be polite like Japanese.
なるべくおとなしく、あんまり目立たないようにしてたん
です。So when the train wants to stop,
電車が止まる前に、
there is an old couple. They want to also, what do you call it, exit the train.
その停止する前にある老夫婦が出ようとする
子
を見かけました。
We thought that they are looking for a place to sit.
なので座る降りる前なのでまだ座りたいのかなとちょっと思ったんですね。
So me and the other brother, we stand up. It's like, please have a seat, have a seat, have a seat.
どうぞどうぞ座ってくださいっていうふうに伝えました。
And already he said something Japanese. I translate like this.
Yeah. 日本語で喋ってたら意味わかんなかったんです
けど。No. I don't want to sit. I want to go out.
いや、私は座りたいわけじゃなくて出たいんですよって言ったかもしれません。
That's why I translate, okay? Maybe he was like, this guy is crazy, maybe, I don't know.
私はそういうふうに解釈して、またもしかして違う解釈だかもしれませんけど。
But we just try to be polite.
我々は一応礼儀正しくしようと考えたんですけど。
So discipline can be formed by following examples.
なのでいろんな鍛錬の方法はいい模範から身につけることができます。
We follow the examples of Jesus.
私たちはイエスから習うものです。
So discipline involving love, vision, purpose, hardship, devotion, reward. We follow because involve all of these things.
愛、献身、優しさ、すべてそれを身につくために見習うということが大事です。
So,To be able to be mature, you know, we need to endure a hardship.
と同時に成熟した信仰には苦難を耐え忍ぶことも必要です。
This word is very difficult to understand for the younger generation.
若い方、特に苦難を耐え忍ぶことは理解しづらいと思います。
Perhaps in Japan, it's very difficult to understand the word hardship.
もしかしたら苦難のことも理解するのは難しいかもしれません。
Because everything is in order here.
すべてがなんか規律通りに完璧な環境に皆さんいらっしゃるので苦難って理解しづらいです。そして多くのものがもうすでに与えられているそういう環境があるからです。
I recently found out that many family in Japan has three sons, three children.
最近ちょっと聞いた話だと多くの家族は3人の子供がいるっていうことを知りました。
I know why they have three children.
なんで3人の子供がいるかっていうと、
I'm just kidding.
あ、それ冗談です。
For the government support, right?
あ、その、補助をもらえるからそういうことじゃないですよね。
I would love to in Indonesia.
そういうような補助をもらえる国だったらいいんですけども。
But we cannot have it like in Japan.
日本のようなそういう手厚い補助はありません。
If I have it, then I will have 5, 6, 7, 8, 9.
そういう補助だったらもう5人でも6人も欲しいぐらいです。
Because there is a word in Indonesia.
インドネシアであるそういう言い伝えがあります。
The more children, the more blessings.
子供が多いほど祝福が多いっていう感
覚。Perhaps in Philippines as well, the more
children, the more blessings. フィリピンでももしかしてそういう考え方があるかもしれません。
No, the more children, the more hardship.
子供多いと苦難が多いっていうことかな。
So、what I'm trying to say is here.
言いたいことは、
It is very sometimes difficult for the young generation to understand the word hardship.
なので言いたいのは、今の時代の若者が苦難を実感するのは難しいかもしれません。
Because you live in a comfortable life.
とても裕福な国。に住んでるからです。
But Bible tells that hardship is the one that produces discipline.
ただ聖書で書いているのは苦難によって成熟するって書いてある。
I pray there is no hardship here in Japan and also in Indonesia.
もちろん皆さんにもインドネシアにもなるべく苦難がないことを望みますけれども。
But we have to understand that is the biblical sense or biblical way to form a character of people.
ただ聖書で書いているのは霊的な成熟さに向かうためにはやっぱり苦難が避けられないということです。
チャールズ・スプルジョン、he said like this: Suffering is a part of the path that leads to glory. The cross always comes before crown.
ある方はこう言ってます。苦しみは栄光へ至る道の一部であり、冠の前に必ず十字架が訪ねる。
チャールズ・スプルジョン is one of the famous preacher and Christian writers.
この方はキリスト教に関する著者と有名な説教者です。
He made conclusion that hardship is supposed to be a lifestyle.
生活の一部でありと書いてあります。
You know, but sometimes when we face hardship, it's difficult for us to accept the situation.
ただ苦難が実際に来るとそれを受け入れられるかというと別なことになります。
It is like you agree of something in the Bible, but when you face it, you don't want to accept it.
まあ、聖書に書いてあるから、うん、正しいこととして理解はしてるんだけど、実際自分の人生にそれが起きたらそれも受け入れられない思いになります。
You agree that forgiveness is a part of Christianity.
例えば、許しはキリスト教で書いて、うん、いいことだと思うけれども、
Forgiveness is a lifestyle of a disciple.
それはつまりクリスチャンとしてそういう生き方は素晴らしいと考え、若いわけど。
But when someone hurt you, your brother and sister,It is very hard for you to forgive.
だけれどもその時にある例えば兄弟姉妹があなたを傷つけた時に許すことは非常に難しいです。
You believe that as disciples, there is a sacrificial life we should have.
もちろんクリスチャンとして犠牲する生き方は、正しいと考えています。
But when it comes to sacrifices, it's hard for you to accept.
だけど実際にある状況で犠牲をするということは非常に難しく感じます。
You believe that humble humility is a part of Christianity, is a part of disciples' life.
謙遜さを持つのは、それはクリスチャンとして素晴らしい。
But when you are challenged, your pride was challenged, it's very hard for you to be humble.
だけど誰かにチャレンジされて、自分のプライドに気づけられて、それを受け入れるのは難しい。
In ancient world, they call it hypocrite.
偽善的っていう言葉ありますよね。
But in modern sense, they call it cognitive dissonance.
現在ではこの状況を認知的不協和っていう考え方になります。
Because of the tensions, mental inside you become distressed that you live in a two different world. What you believe and what you live is completely differently.
そういう中の状況で不快感を感じるのはその相反するその状況になるからです。
The very same thing, brothers and sisters, when we talk about the hardship, sometimes we know that it's true from the Bible, but when we face it, difficult for us to accept.
我々は全く同じようで、その苦難ということは聖書に書いてあって、それは確かにそうだ。だけど実際に自分の苦難を直面したときは非常に受け入れられない。
So the hardship now perhaps more to how you overcome the traditional what they call limitation for you to be able to close to other people.
例えば苦難を乗り越えるためにどのように自分が例えば人と近くなるために過去の自分の持っているそのいろんな習慣文化を乗り越えるために人と近くなれる方法を考えたりしないといけないと思います。
Perhaps you are living in a comfortable life, but you don't want to share your faith.
例えば今不自由なく生活している中だけれども、同時にそんな中でも人に福音を述べ伝えるそういう状況になった時。
So hardship could mean you overcome this feeling of do not want to involve the people's life and you going to people's life to help them to become a Christian.
なので苦難というのはある意味に今自分たちのそのカンファタブルな状況から人のために御言葉を伝えるっていうのは苦難とも言えるでしょう。
Hardship could also mean you want to be part of mission. You know, it's hard. You know, you will face so many difficulties in your life, and yet you said, I want to join the mission field.
例えば、苦難というのは自分はミッションのために捧げたい。それだけど今自分のある生活をなかなかしてづらい。それも苦難の一つとして考えられるでしょう。
Hardship could also mean you let go your world dream to become to have the godly dreams.
自分がずっと持ってきた持っている夢を捨てて神様の夢のために立ち上がりたいというのも一つの苦難でしょう。
I came from a simple family.
私はすごく育った環境はすごく質素なものでした。
My father was a policeman and mother was a teacher.
父親は警察で母は先生でした。
I have nine siblings.
そして兄弟姉妹は私合わせて9人いました。
And only two bedrooms.
そうすると9人あ11人の家族で部屋が2つしかありませんでした。
We have five men, five boys, and then five girls, four girls.
5人の男の子の兄弟と4人の姉妹。
So the boys never have a room.
男の子たちは自分の部屋がなかったです。
We sleep in the guest rooms, but don't have a bedroom.
ある場所で子供自分の部屋はとにかくなかったです。
To have a bedroom is bad idea.
ベッドルームというのはそのベッドがある部屋ですね。そこを望むのはすごく良くない考えです。
So when I go to the college, my father passed away.
私が大学に行く直前、父親が亡くなりました。
So that means my mom could not afford me to finish my college.
つまり私が進学のために家族はもう養えその状況をサポートできないということになったわけです。
In 1 year, I fight to get the scholarship.
そのために私は奨学金を欲しいということで頑張りました。
And I got scholarship.
奨学金をもらえることができました。
So I can finish my university first degree with my own knees.
なので、その、学校を、大学を修了できたのは自分のある意味で力で成し遂げることができました。
1998, Indonesia was in a very bad condition economically.
実はその当時、88年だったんですけども、経済危機に陥っていたインドネシアでした。
So the only way for me to go study overseas, I have to fight to get a scholarship from overseas country.
そしてさらに学校の学習を続けるために海外の大学から奨学金を得ないといけない状況に陥りました。
So I pursue the scholarship from Australian government.
そこで見つけたのはオーストラリアの政府による奨学金です。
First year rejected, second year I got accepted.
1年目は受からなかったが2年目に合格することができて。
So we went to Sydney, Australia. I studied University of New South Wales.
そして、シドニーの都市に留学してサウスウェールズという大学に受かりました。
I graduated as a Master of Mechanical Engineering.
メカニカルエンジニアリング機械工学の大学院を卒業しました。
My background is to design ships.
その、専門は船を設計する仕事でした。
Fisher boat, tankers,Passengers, everything.
まあ、いろんな漁船だったりタンカーだったりいろんな船をデザインすること
を学びました。 So you come from simple family and you can go even to overseas by the scholarship, it is a highly achievement.
実はすごい質素な環境で育ったものですけれども、奨学金を通してこういう、まあ、ある意味は大学院、海外の大学院まで達成できたというのは一般的にはものすごい達成したという考え方があります。
And that year I already got accepted to go to PhD at the Netherlands in Holland.
さらに次博士号を取るためにオランダに行くそういう機会も与えられました。
And also being offered a job to work in the Germany company of shipping something.
そしてその学位を持っていたのであるドイツの船会社から働かないかというそういう仕事もチャンスありました。
But I was called to join full-time ministry in 1999.
だけどそこのあと実は90年後半にはフルタイムにならないかという誘いがありました。
Among these options, I know I want this full-time minister.
実はいろんなさまざまなそういうチャンスがあったんですけど、私はミニストリーに入りたいというすぐ思いました。
But I also calculated the sacrifice that I, the sacrificial life that I have to follow through.
すごくミニストリーやりたい、だけど同時にこの犠牲が伴うことも考え始めました。
And until now,
それは今日も続きます。それ今日も私はフルタイムとして働いているんですけども、その犠牲についても常に考えます。
Sometimes, you know, when you are offered with so many big opportunity in this world, and then you've been also offered to serve God, I'm not saying everybody should have that, but sometimes it's difficult for you to resist.
皆さん同じような状況になるかならないかは分かりませんけれども、例えばすごく魅力的な世からたくさん大きなオファーが与えられて、同時にそこに神様のオファーも考えることはあると思います。
I'm not saying that everybody need to become a full-time minister.
決して皆さんがフルタイムミニストになりたいと決して言ってませんけれども、
But when you have a talent,
あなたがその才能があるとき、
When you have a gift,
あなたがその賜物を与えている状況の中で、
When you have something that the world will respect,
そしてそれはこの世の中でもそれをすごくすごい魅力的なものとして見ているかもしれませんけども、
And deep down in your heart, you want to give to God more.
そんな中であなたの心を見つめたとき、あなたはそういう状況でどこを目を向けますか？もっと神様のためにやりたいという思いはありますか？
Take the hardship way of life.
そのこれこそ苦難の生き方です。
Hebrew chapter 12, 14.
ヘブライ書12章14節を読みます。
The Bible said, make every effort to live in peace with everyone. And then I put the additional, make every effort to be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. No one will see the Lord. You see, in the book of Hebrew itself,In NIV translation, you have 19 times the word holy was mentioned, is mentioned. And then the word holiness, two times mentions in the book of Hebrew.
NIV 訳では、聖なるが19回も記されていて、そして聖なる生活が2回書かれています。
The centrals of the message of the Hebrew is holiness.
ヘブライ書のキーワードは聖なる。
The Bible said you have to make every effort.
それを追い求めなさいっていうふうに記されています
。So make every effort means you live as a, in a faith, but with purpose.
その何に その追い求めるかというと目的に伴った信仰ですね。
You cannot just be a church attendance.
ただ教会に来ることではなくて、
but you have to make every effort to live in peace, but also to be holy.
聖なるもの、平和な生き方を持つために追い求めるってことです。
And in this chapter, the word "see to it" was mentioned a couple of times. You know, in the book of Hebrew as well.
気をつけなさいということもヘブライ書でたくさん。
See to it that no one falls short of the grace of God.
気をつけなさい。悪い念に現れてあなたを悩まし、それによって汚れることはないように。
And there's no bitter root grows up to cause troubles and defiles many.
悪い念が現れないように。
See that no one is sexually immoral. See, the Bible talk again and again something that you have.To do it, make sure, seek diligently, find diligently, so that no one falls short of the glory of God.
聖書ではこのように気をつけなさい、そういう勧告が記されています。それを繰り返ししているには意味があります。
In our old discipling times, we use force to do that.
過去のディサイプリングのやり方はちょっと強引な方法ありました。
Sometimes we push people to do that.
それは強引にやれっていう考え方が過去にありました。
But the right word of see to it is episcopal. Episcopal.
ただこの元々のギリシャ語はこのように。
Is an elder. Is an overseer.
ちょっと長老的なその経験を持った人が伝えるようなそういう意味があります。
So the word see to it means you see, you make sure.As a wise man.
その知恵の持った人がそのある人にアドバイス、気をつけなさい、見守りなさい、そういう伝えの意味があります。
Not in a forceful way.
強引ではなく、
Not in controlling way.
なんか支配しようとするわけ
では
な
く、 But to see like a wise man.
知恵あふれた人が勧告する、忠告する、そういう意味合いです。
We are all have our own childish side.
私たちそれぞれ未熟な部分を持っている
ものがあります。We have so many immaturity.
未熟なものがあります。
But the Bible teaches us that when we want to make sure other, we have to do it in a mature way, in a wise way.
聖書で書いてあるのは、ある人にアドバイスをするときは、成熟さを持って伝えることが重要だと書いてあります。
In a way that makes your faith become mature.
それは成熟な信仰を持った人が伝えるそういう意味合いです。
So how can I say something to my brothers and sisters in the wise way?
じゃあどのように例えば兄弟姉妹に賢く伝えることができるのでしょうか。
If I saw my brother or sister fall to sin, how can I talk to them but in a wise way?
例えばある兄弟姉妹が罪に汚れに陥った中でどのように知恵あふれて成熟な言い方で伝えることができるんでしょうか。
Even they are much, much younger than myself, how can I talk to them in a wise way, in a respectful way?
例えば私の年齢からすごい若い人に尊厳持って伝えるのはどのようにすればいいんでしょうか。
That is the root of see to it.
それが注意深く見守りなさい、伝えなさいという意味です。
So brothers and sisters, living as disciples, we need to have purpose.
なので弟子としての生活、生き方はしっかり目的を持って行動することが大事です。
Sometimes what we perceive is purpose, like you go and make disciples.
例えば弟子を作りなさいという言葉ありますけれども、
Evangelize the world.
世界伝道しようという思いはありますけれども、
Yes, it is.
確かにそれは大事。
But there are many other purposes that make the church becomes mature.
だけどその言葉だけじゃなくて、いろんなものが教会を成熟する目的があります。
One of that is how to make sure the church live in a righteous life, but to do it as a wise man.
例えば、教会が義である状況で、それをとても知恵を持って運用する、運営するやり方です。
Or a wise woman.
そして男性、女性でも同じことです。
To make sure I do not have a differences.
差別がないようにちょっと気をつける。
So, brothers and sisters, today I want to share the perfect faith.
今日その完全なる信仰について皆さんにお伝えしたいです。
There are ways for us to become mature in our faith.
私たちが成熟な信仰をに達成できるような方法があるわけですね。
Number one, a faith that endures pain.
一つその方法、さっき言った通り、その痛みを耐え忍ぶ信仰によって成熟します。
Number two, a faith with purpose.
そして目的を伴った信仰で成熟するということです。
I hope that my sharing will help the church here.
今日皆さんにお話しした内容、シェアリングが皆さんにお役に立つことを望みます。
But also willHopefully will be built up the church more.
そしてそれによってこの教会が次のレベルに成長、成熟することを望みます。
And I'm thankful for giving the efforts for this opportunity.
今日皆さんの前で話せたことを感謝します。
Thank you, Yudai, for
さん、ありがとうございます。
And thank you for all the church.
皆さん、兄弟姉妹、感謝します。ありがとうございました。
Thank you.